どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれどもね、久しぶりに日曜日の夜に収録しております。月曜日の朝から仕事なので収録する時間がないのよ。単純にね、昔そうでしたね。2018年ぐらいまではもうそういうペースでないとできないので、こうやって夜に収録をして月曜日仕事に行って仕事場で編集するっていうのをずっとやってましたけれどもね、明日仕事場で編集するかどうかはちょっとわかんないですけど、まあここ最近ね、火曜日とか水曜日とか結構遅れで、公開していることが多いんですけれども、今週分も火曜日になるんじゃないかな、水曜日になるってことはおそらくないかなと思っているんですけれどもね。はい、そんなこんなで4月になりました。4月になって暖かくなるのかと思ったら、一旦ポーンと暖かくなった時に桜がバッと咲いたと思ったら、一気にまた寒くなりまして、ここ数日やばいぐらい寒いよね。本当にね、4月になるかならないかの時に本当に暖かかったんですけれども、4月になったら寒くなったって感じですけれどもね。もうこの揺り戻し本当にやめてほしい。まあ毎年こんな感じのような気もしているんですけれどもね、果たして毎年こうなのかよくわからないんですけど、まあでもこうやって寒くなったり高くなったり、先週も言ったかもしれませんけれども、一雨ごとに春になっていくみたいなこともあるでしょうから、これからは暖かくなるんでしょうけれどもね。いやもう家の近所の桜もかなり満開で、今日ちょろちょろと出かけたんですよ。出かけるべくして出かけたかっていうとそんなこともないんですけど、なんとなく出かけて嵐山の方までちょっと足を伸ばしましてね、行きましたけど、日曜日でしたから観光客のお客さんがたくさんいて、桜も咲いてて、いやまあああいう状態がある意味正常な京都だと思うので、まあもっともっとね、外国人のお客さんがいた時はもう本当歩けないし、自転車とか車で走れないしみたいな状況がありましたが、そこまでではないですけど、やっぱりね、まあそこそこの人がいて、まあそういう状況が普通に戻ってくれればいいなとは思っているんですけれどもね、なかなか大変だなと、これから先どうなっていくのかなとか、不安な部分もありつつも、まあでも春ですからね、4月ですから、もう3ヶ月終わったのかではなく、春ですから新しい気持ちで、日本はね、4月がやっぱり始まりっていう部分もありますから、4月始まりの新しい気持ちとしてやっていきたいなと思います。お風呂ラジオもまた新しい1年をここから始めれたんだと思って、いやまあ1月か2月スタートだから、まあ1月で普通に周年を切っていくのがお風呂ラジオ的には本当はいいんですけれどもね、2011年から続いております。まさかこんなに長く一人で風呂で喋るとは思っていませんでした。4月からもまたよろしくお願いしたいと思います。お風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さあ春になってね、いろんなことが始まったり終わったりっていうこともいろいろありまして、3月いっぱいで僕がずっと聞いてたラジオ番組が終わっていったりね、かと思ったら新たに始まったりね、番組を別の形で継続したりね、いろんなことが続いていくというか、新たなことになっていくんだなという 春だったりしますけれども、プロ野球も開幕いたしまして、私が応援しておりますベイスターズさんは一応五分に戻している状況ですね。3連敗スタートでどうなることかと思いましたけれども、今五分かな。日曜日が多分雨で中止になりまして、8試合で4勝4敗で、同率3位なんだと思いますけれどもね。いやー、まあまあ去年に比べたら、去年は本当さんさんたる状況でございましたので、比べたらあれなんですけれども、いやー、それをねー置いても阪神さんですよ。9連敗ということで、まあ、セリーグのワースト記録だそうですけれどもね。いや、5試合が終わった時点で、広島がまず5連勝で、阪神が5連敗だった。で、パリーグもソフトバンクが5連勝で、で、日本ハムが5連敗だったわけですよ。今年でやめます。もう開幕前から決めています。今年でもう僕は辞めるんですと言っていた矢野監督と、今年からプロ野球を俺が盛り上げていくんだぜと言っていた新庄監督のチームが、それぞれ5連敗ということで、まあちょっと面白かったんですよ。本当に。ちょっと面白いなと思ってね。なので、ツイッターとかフェイスブックにですね、広島激強、阪神激弱、ソフトバンク激強、日ハム激弱みたいなこと書いたんですよね。そしたらね、阪神ファンの方に、まあまあ怒られまして、まあ強い言葉ではないですけど、それがどうしたんですかみたいなこととか、あと、まあ、いいねの欄でこう怒ってる顔を入れられたりとか、まだこれは、あれだよ、オープン戦だよって言われたりとか、まあまあいろいろ言われたんですけど、ちょっと阪神ファンの皆さん、体勢弱すぎないですか？これぐらいのことで、まあ9連敗まで来てちょっとね、さすがにそういうことが言えない状況に、さすがの僕でもいじれない状況にはありますけれども、でも5連敗でね、ちょっとそういうこと書かれてね、怒ってるようじゃダメだと思うんですよ。なんせこっちはね、横浜を応援していますから。もう去年、そうか、9連敗ぐらいしてたような気がするんですけど、今回のが新記録だっていうことは、横浜は9連敗はしてないんですね。でも結構初日が出るの遅かったですよ、去年の横浜。もう全然ダメなので、どうしようかなと思って。で、今年も3連敗スタートだったから、三浦監督辞めるんじゃないかと。番長辞めないでって書きましたもん。3連敗した時に。いや、正直今年、去年みたいな状況、さんさんたる状況でね、去年は特にその交流戦までがひどくて、交流戦で持ち直したんですよ。いつも横浜って交流戦激弱で、本当にパリーグに弱々だったんですけど、去年はどうもうまくいって強かったんですよね。で、交流戦がそこそこうまいこといったので、その後、まあまだマシになりましたけど、まあ最終的に結果もう、どん底の最下位で終わりました。はい。だけど、まあまあまあね、今年もあんな状況だったら夏までに番長辞めちゃうんじゃないかと思って、3連敗スタートやばいなと思いましたもん。そんなチームを応援していると、そんなちょっと激弱って言われたぐらいで、そんなに、いや、全員がそうだとは言わないんですけど、まあまあ、あ、もう激阪神ファンの僕の友達はなんかのほほんとしてましたけどね。まあ心中はどうかわかんないですよ。そら体勢弱いんじゃなくて本気すぎるのかもしれないですけどね。僕そこまで本気じゃないからね、野球にはね。横浜を応援しているっていう形ではあるけど、そこまで本気じゃない。まあもちろん球場に見に行ったこともありませんし、もうだってテレビ放送もほとんどありませんから、横浜なんていうのは。だから全然見ませんから分かりませんけど、 まあそういう意味では、阪神さんのファンの方々は本気なんでしょうね。いやー、かわいそうだな。でもかわいそうだなって思われるのもっと腹立つでしょ、きっとね。きっと、阪神ファンの方からして、横浜を応援している人間が阪神かわいそうだなとか言ったら、もっと怒ると思うんですよね。激弱って言われてる方がまだマシなんじゃないかなと思ってね。まあ週明けると横浜が阪神の相手をするので、もうこうなったら初日出すチームにはなりたくないですよね。初めて今シーズン阪神に負けるチームでは痛くないじゃないですか。このままだと。どこが鈴をつけるんだと。どこが阪神の一勝目を献上するんだって話に今度なってきますからね。いやー、そこまで熱くなれないな。スポーツにそこまで正直熱くなれません。応援はしていますけれどもね。はい。いやー、しかし、まあ4月になったということで、エイプリルフールという行事が、行事でもないのか。行事でもないけど、なんか、ツイッターを賑わすじゃないですか。で、まあ、エイプリルフールって僕らの子供の頃からありましたけど、特にこの SNS 時代になって、そういうことを書くと。で、凝ったことをやるんですよね、アイドルグループとか、そういうところが。だけどね、僕ね、好きじゃないんですよ、エイプリルフールネタ。で、もう、誰も傷つかないみたいなことをね、特に考えてやられていることが多いんですけど、まあ、傷つくか傷つかないかというよりは面白くないですよね。まず嘘だってわかる。もうどう見ても嘘ですから傷つかないですよねっていうのはまず面白くない。全く。で、ギリギリの線のヤバめのところ行ったやつは本当かもと思って不安になりますよね。なんかね、何にもいいことないと思うんですよ。で、僕が見てた中では応援しているグループ、グループ名を変えましたとか、よくあるやつです。カラフルスクリームさんがモノクロスクリームになりましたとかね。まあまあ、それはないなと思う部分ですけれども、あるグループが一人ちょうど寸前に卒業をして、5人から2人辞めて3人になって、で、マネージャー、女性マネージャーを入れて、4人組として再出発しますっていう、まあ、そら嘘だろうっていう、言えるけど、もしかしてがあるかもしれないな、みたいな。で、特にその、さっきも言いましたけど、4月からスタートじゃないですか。新たなる春のスタートの時だから、そこにぴったり合ってくるから、真面目に本当のツイートしてくる人もたくさんいるんですよ。声優さんとかで、前の事務所を退所いたしまして、この度フリーになりましたとか、このグループ脱退して今までちょっとフリーみたいな形でやってましたけど、このグループに入れていただくことになりましたとか、真面目なことをツイートするのが混ざっちゃうんですよね。エイプリルフールに。だからね、本当か嘘かわからない、それが傷つけないからいいとかじゃなくて、本当か嘘かを判別する方法がないんですよ。わかりにくくなっちゃうんですよね。だからね、もういいんじゃないですかね。あと、いつから言い出したんですか？エイプリルフールは午前中しか嘘ついちゃダメとか。いつからそのルールになったんですかね。僕らの子供の頃は少なくともなかったですよね。それは絶対最近急に言い出したマナー講座とかと一緒で、急に現れたルールなのか、古いルールを持ってきたのかよくわからないですけど、まあ何にしろ、もう無駄な嘘ツイートはしなくていいし、もちろん僕もしないし、だからね、まあニュースもたくさん入ってくるから、普段、あんまりそのツイート数が多くないところもそのせいで増えたりすると余計に混乱してわけがわからなくなるから、できればやめた方がいいんじゃないですかね。エイプリルフールという風習そのものがもう世の中にいらないと思います。まあ、学校でなんかするとか、 すごく小さいコミュニティの中でね、クラスの友達になんかちょっとした嘘をついて、嘘だったよ、はっはっは、学校の帰りにね、あれは嘘だったんだよ、今日エイプリルフールだろう、みたいなことはいいと思うんですけど、全世界に拡散されるわけじゃないですか。まあそのフォロワーの数にもよりますけど、全世界に向けて発信しているSNS の中でみんなでこぞって嘘をつくっていうのはもういらないかなと、そんな感じがいたします。まあ阪神ファンの方はこれがエイプリルフールの嘘であってくれと思っていると思いますけど、現実なのでそこは真摯に見つめてください。はい、ということでこの後は朗読のコーナー、何を読むかはまだ決めてませんっていうか先週の続きかな。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たかで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は続きでしたね。先週読んでいたモーパッサン、ある自殺者の手記。あまりにも暗くて最後まで読む気が失せてしまったので、半分で終わったものの続き、この後死ぬんですよね。まあ、手記ですから、死んでからのことは書けませんからね。死ぬ前までの物語になると思いますが。私は30年この方毎日腰をかけてきた肘掛け椅子に腰を下ろしたとき、ふと自分の周りにあるものの上に目を投げた。と、私は気が狂ってしまうかと思ったほど激しい悲しみに囚われてしまった。私は自分というものから逃れるためにはどうしたらいいかと考えてみた。何か物をすることは何もしずにいることよりも一層嫌なことだと思われた。私はそこで自分の書いたものを整理しようと考えたのである。私は久しい前から机の引き出しを掃除しようと思っていたのだ。私は30年来同じ机の中へ手紙も勘定書もごたごたに放り込んでいたからだ。引き出しの中が手のつけようもないほどとっちらかっていると思うと、私は時折嫌な気持ちになることもあった。だが私は整頓するということを考えただけで、精神的にも肉体的にも疲労を感じてしまうので、私にはこの忌まわしい仕事に手をつける勇気がなかったのである。今夜私はデスクの前に腰をかけて引き出しを開けた。書いたものを荒まし引き裂いて捨ててしまおうとして、私は昔の文章をより分けにかかったのだ。私は引き出しを開けると、黄色く色の変わった紙片がうず高く積み上がっているのを見て、しばしは途方に暮れたが、やがてその中から一枚の紙片を取り上げた。ああ、もしも諸君が生に執着があるならば、断じて机に手を触れたり、昔の手紙が入っているこの墓場に指も触れてはいけない。万が一にもたまたまその引き出しを開けるようなことでもあった。 中に入っている手紙をわしづかみにして、そこに書かれた文字が一つも目に入らぬように固く目を閉じることだ。忘れていた、しかも見覚えのある文字が諸君を一挙にして記憶の大海に投げ込むこともないように。そしていつかは焼かれるべきこの紙を火の中に放り込んでしまうことだ。その紙がすべて灰になってしまったら、さらにそれを目に見えぬように粉々にしてしまうことだ。叱らざる時は諸君は取り返しのつかぬことになる。私が一時間ばかり前からニッチもサッチもあがきが取れなくなってしまったように。ああ、初めのうちに読み返したいくつうかの手紙は私には何の興味もないものだった。それにその手紙は比較的新しいもので、今でもちょいちょい会っている現に生きている人たちから来たものであった。また、そんな人間の存在は私の心をほとんど動かさないのである。が、ふと手にした一枚の封筒が私をハッとさせた。封筒の上には大きな文字で太く私の名が書かれている。それを見ていると私の両の目に涙がいっぱい湧いてきた。その手紙は私の一番親しかった青年時代の友から来たものだった。彼は私が大いに期待をかけていた親友だった。優しい微笑みを顔にたたえ、私の方に手を差し伸べている彼の姿があまりにまざまざと目の前に現れたので、私は背中へ水でも浴びせられたようにゾッとした。そうだ、死者は確かに帰ってくるものだ。現に私が彼の姿を見たのだから確かである。我々の記憶というものは、この世界などよりもはるかに完全な世界なのだ。記憶はすでに生存していないものに命を与えるのだ。私の手はわなわな震えた。目は曇ってしまった。だが私は彼がその手紙の中で語っている一部始終を読み返した。私はむせび泣いている自分の哀れな心の中に痛い傷跡を感じて、我知らず手足を折られでもしたもののようにうめき声を放った。私はそこで川を人が遡るように、自分の歩んできた一生をこうして逆に登っていった。私は自分がその名さえ覚えていなかったほど、久しい前から忘れてしまっていた人たちのことを思い出した。その人たちの面影だけが、私の心の中に生きてきた。私は母から来た手紙の中に、昔家で使っていた雇い人や私たちの住んでいた家の形や子供の頭についている飾りのような他愛もない小さなことを見出した。そうだ、私は突然母の古いお作りを思い出したのだった。すると母の面影は母親がその時々の流行を覆って着ていた着物や次から次へ変えた髪飾りに応じて変わった顔をして浮かんできた。特に昔流行った枝模様のついた絹の服を着た母の姿が私の脳裏をしきりに行ったり来たりした。と、私はある日母がその服を着て、ロベールやヨゴザンスか、体をまっすぐにしてないと猫背になってしまって、一生治りませんよ、と私に言っていたその言葉を思い出した。また別な引き出しをいきなり開けると、私は恋の思い出にばったりぶつかった。武闘靴、破れたハンカチーフ、靴下止め、髪の毛、干からびた花、そんなものが急に思い出された。すると私の生涯の懐かしいいくつかの小説が、私がいつ果てるとも知れぬものの言いようのない優秀の中に沈めてしまった。この小説の中の女主人公たちは今でも生きていて、もう髪は真っ白になっている。おお。金色の髪の毛が縮れている若々しい額、優しく撫でる手、物言う目、鼓動する心臓、唇を約束する微笑み、包愛を約束する唇。そして最初の接吻、思わず目を閉じさせる、あのいつ終わるとも見えぬ長い長い接吻。あの接吻こそ、やがて女のすべてを我が物にする、限りない幸福に一切のものを忘れさせてしまうのだ。こうした遠く過ぎ去った古い愛の文を、私は手にいっぱい掴み、私はそれを愛撫した。そして思い出に今は物苦しくなった私の心の中に、私は捨てた時の女の姿を一人一人見たのである。 と、私は地獄の話が書いてある物語で想像されるあらゆる苦痛よりはるかに苦しい気がした。最後に私の手には一通の手紙が残った。それは私の書いたもので、私が50年前に習字の先生の言葉を書き取ったものだ。その手紙にはこうあった。僕の大好きなお母様、今日僕は7つになりました。7つというと、もういい子にならなくてはいけない年です。僕はこの年を僕を産んでくださったお母様にお礼を言うために使います。お母様が誰よりも好きなお母様の子、ロベール。手紙はこれだけだった。私はこれでもう川の源まで遡ってしまったのだ。私は突然自分の老い先の方を見ようとして振り返ってみた。私は醜い、寂しい老年と間近に迫っている老衰とを見た。そして全てはそれで終わりなのだ。それで何もかもが終わりなのだ。しかも私の身の回りには誰一人いない。私の拳銃はそこにテーブルの上に乗っている。私はその引き金を起こした。諸君は断じて古い手紙を読んではいけない。世間の人は大きな苦悶や悲しみを探し出そうとして自殺者の生涯をいたずらに詮索する。だが多くの人が自殺をするのは以上の手記にあるようなことによるのであろう。うわぁ、ゾッとした。今、ゾーッと来た、ゾーッと来た。うわぁ、今、まだゾーッとしております。まだゾーッとしている途中でございます。うわぁ、これは、本当に亡くなった自殺した人の手記をモーパッサンが引用して、つまり、詮索してもこんなことですよ、と。こう、孤独がわかるだけですよ、と。いやー、まあ、僕も初老に足のかかった人間ですけど、結構孤独ですので。いやー、なかなか辛い話でございますね。いや、次回はちょっと明るい物語を読みたいけど、ないんですよね、明るい物語ってね。この、なんていうの?青空文庫に入っていて、明るく楽しいポンポンポンっていうのは、あんま読んだ記憶もないし、皆さんも聞いた記憶ないでしょ?暗いのが多いんだよな。なんか童話みたいなやつでも、例えば銀河鉄道の夜でも、まあまあ暗いというか、怖い話でしたよね、結局ね。亡くなったお友達と、そして知らない人たち。を、まあ、想像する列車だったみたいなお話でしたからね。明るい話探しておきます。まあ、でもタイトルだけじゃわかんないんですけど、これはタイトルでも読んじゃダメだったタイトルでしたね。ページ数だけで見ちゃダメですね。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで、来週は明るいの読みたいな。
大魔王ラジオチャンネル。
さあ、なんかもう日本全国地震が増えておりまして、この間から2回連続でね、31日と今日日曜日ですよね。京都でも地震がありました。31日のがもうまさにこのあたり、京都市っていうのは京都府の中では結構南にあるので、京都府南部っていうと大体ここからもうちょっと南を言うのかなという気がいたしますけど、京都府南部このあたりが震源で、で日曜日がこれちょうどご飯食べてる時でしたけれどもね、大阪北部かな、大阪北部が震源で、このあたり、京都市内も震度3ぐらいで。あのね、31日の僕パソコンの自分の部屋でもう夜中ですよね。もう1日になろうかという時だったと思うんですけれども、まずドンと下から突き上げられるような揺れがあって、もう本当にドンって下から、バンってこう叩かれるような感じ。 で、その後、その上がった分、ぐらぐらと降りてくるような感じだったんですよね。で、日曜日に関しては、なんていうのかな、引き締まったような揺れというか、こう、ベアハックってわかりますか？プロレス技ですけど、ギュッてこう、絞られたような感じ。もう本当に、はたかじめされたような、ぐってなって、もうすごいビビりました。まあ、31日のがね、まあ積み上げた、なんか、まあもともと荷物積み上げて汚い部屋にしてるから、ですけど、ちょっと崩れて。今日のは、電子レンジの上に置いてあった、ペーパーみたいなものが落ちてきたぐらいで済みましたけど、やっぱりね、震度4ってあんまり経験しないからさ、なんか、もう震度6、7じゃないと、すごくないように感じるけど、いや、やっぱり4でもね、まあ多分、今日のもこの間のもすごい、なんていうの、被害が出てるとかはないですけど、でもやっぱりね、ビビりますよね、本当に。今これ収録してる時とかに地震が起きたらどうするんだろうと思いますもんね。うん、今日もその31日もまあその一発だけでしたから、その後っていうのはないですけどね、もう余震でね、いつ来るかわかりませんからね。絶対31日と今日のは関連づいたものでしょうか。お釣りが来るという感じなので、本当に気をつけていかないとなとは思います。はい、質問箱久しぶりにいくつかいただいておりますが、4月からエネオスで楽天ポイントと D ポイントが使えるようになるらしいですねと。エネオスは T ポイントの最後の問いで本当に使いどころがなくなった感があります。ああ、確かにその T ポイントを使える場所っていうのが本当に減ってはきてますよね。ただ僕、いつも乗る深夜バスも T ポイントですし、で、まだ T ポイント、牙城が多少あるんですよ。何で使ってたか、まあ、ファミマは当然として、他でもね、T ポイント使うところが多少あるんですよ。ただ前ね、ドトールとかでも T ポイント溜まったりとかいうのが、もうどんどんなくなっていってて、まあ確かにそうですね、D ポイントとか、楽天ポイント。僕も楽天ポイントで貯める方が、結果使いやすいんで、T ポイントって貯めてるだけでほぼ使わないですからね。あんまり意味がないんですけど。ほんと最後の砦がなくなってどうするんでしょうね。あと何で T ポイント使ってたかな。何かで使ってましたよ。忘れましたね。はい、そして、ラムタン、風邪じゃなくて水ならまあということで。これはあれですよね。普段塾の方じゃなくて、水なら、あ、そういうことじゃないのか。風俗じゃなくて、お水ならという意味か。そういうことか。あー、そういうことね。そうですね。元アイドリング29号の玉川ラムちゃんが、4月1日から、歌舞伎町の、なんかお店の名前忘れましたけど、キャバクラで働くということを発表されまして、でもまあ風俗じゃなくてお水ならまあまあいいかということなんですよね。多分ね、この方の言いたいことはね。まあでも僕はそれが AV であれ、風俗であれ、その子自身がまあ無理やり働かされているとか騙されたとかじゃなければ、それを目指して興味があったから、どうしてもやりたかったんですというのは本当であれば応援してあげたいタイプなので、別に風の方であっても水の方であってもいいとは思いますけどね。はい。してもう一通来てますが、ラムちゃんのお店行くっていうのがね、来ております。これ連続で同じ人かな別の人かなわかりませんけれども、あのね、僕その同じアイドリングのね、先輩にあたります、菊池亜美ちゃんのお姉さんの働いているキャバクラっていうのが、僕が日本全国唯一行くキャバクラなんですね。で、彼女はまあ一応キャバ嬢としては引退してしまったんですけど、お店にはいらっしゃるんですけど、まあもう引退してから、まあ引退したのがちょうどね、コロナのちょっと前ぐらいで、その後ずっとコロナでお店も休んだりとかなんかいろいろあったからもう全然行けてないんですけど、まあ、そことはね、だいぶ格が違うっぽいんですよね。知らないですけど、 歌舞伎町ですよね。いやー、ちょっと僕の経済力ではいけないんじゃないかなと思うんですけどね、正直。いやー、例えばガールズバーで働いてる子とかね、元アイドルの子でね、いますよ。まあ、キャバクラよりはお安いと思いますけど、まあ、僕の経済力ではちょっとしんどいですね。アミミのお姉ちゃんのところは結構良心的なのでまあ年数回ならって感じですけど、ちょっと年一とかでも行きにくいんじゃないかな。行きたい気持ちはありますよ。はい、あの本当に行きたい気持ちはありますが、なかなか簡単ではなかろうかなとは思っています。まあでも、ほんとね、どうせやるならナンバーワンになってほしいですね。ナンバーワンになるために僕が頑張ることはできないです。正直言います。できないですが、課金はね、無課金税はもう地獄に落ちろみたいなことを言う人もいますが。いや、課金できる人で頑張ってください。それは、もうちょっとね、まあ、一年後にまだ頑張ってやってて、お金そのためにこうね、積み立て貯金でもして一回だけ行くならできるかもしれないですけど、シャンパンとか入れないですからね。シャンパン安いのでも5万、7万、10万とかの世界になってきますから、そんなお金は出せませんので、僕の経済力では無理です。お金持ちになってから考えようと思います。お金持ちになる目は今のところないんですけれどもね。いやまあでも本当に頑張ってほしいなと思っております。近々、アイドリング50円ラジオの収録もしたいと思いますので、そのことも含めてね、ちょっとお話を短めにさせていただこうかなと思っています。まだわかんないですけど、来週あたりに考えてみようかなと思っておりますので、期待せずにお待ちください。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりでございます。みんなまあ辛いこととかね、しんどいこととかね、阪神が負けたこととかありますけれども、体勢をつけてね、耐えれる体で挑んでいきましょうよ。だから今ジャイアンツなんかもう我が世の春だと思いますけど、ジャイアンツファンの方もいつどうなるかわかりませんから、ヒャヒャヒャヒャって言ってる場合じゃないんでね、皆さん本当に気を引き締めて。僕は別に今回のラムちゃんがね、キャバ嬢になったことはショックではなかったですけれども、ものすごいショックを受けてる人だってきっといるので、そういう体制も取りながら、推しが引退しても心を強く持って生きていかなければなと思っておりますので、皆さんも元気に春爛漫で生きていきたいと思いますので、皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりで、また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。